愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは沿岸環境科学研究センターの磯部敦彦教授です。今年4月愛媛大学に赴任されたばかりの磯部先生にプロフィールやこれまでの研究内容についてお聞きします。磯部先生のご出身は滋賀県の今津という、
そうです、
ところで、これどのあたりになるんですか？
滋賀県の北西部で、もう山越えればそこはもう福井県っていうようなところですね。はい、冬はとても雪深いですし、そういった場所ですね。
もう私たちだと滋賀というと琵琶湖のイメージがすごく強いんですけど、
まあ、そうですね、真ん中に大きくありますから。
そうですよね、やっぱ琵琶湖もお近くでいらっしゃるんですか？
もう琵琶湖の後半から歩いて3分とかそういうところでした。
近っ
そんなに平地がないので滋賀県は。
そうですか。じゃあ小さい頃はもう琵琶湖で遊んだり。琵琶湖で遊ぶってどうやって遊ぶんですか？
普通に湖水浴というか、海水浴というか、泳いだり、あとは釣りをしたりですね。普通海でやることを湖でやるわけです。
噂に聞きますと滋賀県の方は琵琶湖のことを
海
と、
はい、そう言います。
で、先生いろいろこうご研究をなさってきて、愛媛大学に入学して、
はい、工学部ですね。
愛媛大学を選ばれたのはどういった理由からだったんですか？
工学部で、四国で当時本歯科鏡のプロジェクトが、はい、進んでるところで、そういった大きな海洋土木工事なんかが、夢があるなと高校生の時は思ったんですね。で、非常に海洋工学科という名前が非常に直接で分かりやすくて、そういうのにもう直結してるような印象があって、でそれで選びましたね。
なるほど。ということはその湖しか知らなかったけれども、やはりこう海、海洋という言葉にこう惹かれる部分というのは、
あったんでしょうね、きっと。もう全然覚えてないですけどね
でも本歯科鏡となると本当にあの時代は一番大きなプロジェクトといっても過言ではないぐらいの、
国家プロジェクトですよね。
そうですよね。それから四国と本州を結ぶ橋っていうのはたくさんできたで
しょ。できましたね。ちょっと僕も全部フォローしてないんですけど、いっぱいできちゃいましたねその後に
先生、ですからそのまま土木工学の方にいらっしゃれば、全てに関わってたかもしれないですよね。
そういうこともあったでしょうね。
もう関わらずに違う道にいらっしゃったというのはどういった部分だったんでしょうか？
大学の時に講義を受けてですね、海洋学の講義いくつかあったんですが、先生方の講義が非常に面白くてですね、夢があったということですね。特に非常に若い学問なので、学生がやったことが非常にその範囲は狭いですけども、その瞬間トップになれると。その非常に狭い範囲でですよ、しかも瞬間なんですけどもそれがとても魅力でしたね。
先達になって
一瞬
でも海洋学というと潮の流れとか、
そうですね、いろいろあるんですけども、僕ら海洋物理学という分野なので、海の流れ、海流の研究、それがどこから来てどこに行くのかとかですね、1万年前どうだったかというのも海洋学ですね。それは古海洋学と言いますが、海の流れの過去と現在と未来を知るという研究ですね。
今1万年前とおっしゃいましたけれども、海の流れも本当にその時代によって変わってきてるんじゃないかなと、素人でも思うんですが、例えば地形が、変わってみたり、その生活が変わってきたり、
そうですね。あと最近はやはり気候変動で地球温暖化とかですね、そういう、気候変動が進行すればどう変わるかというのは一個大きなテーマですね。なかなか難しいですけどね。
そうですね、でもそれまではものを作る、最初勉強しようと思っていて、今度はそのなかなかこう目に見えない海の流れとか海流っていうことになると、全然また変わってくるんじゃないですか。
全然変わりますね
だからこそ面白かったんでしょうかね。
そうですね、そうでしょうね。
そして海洋技術者になろうと、まずは会社に就職されて、
2年間ですけども、
この時は国や県の依頼を受けて環境アセスメントの調査というのを2年間行ったそうですけれども、大変な調査もしたそうですね。
もういろんな仕事、そういう会社はいろんな仕事を引き受けますから、もちろんビジネスとしてですけれども、一番最初に言われたのはウミガメの背中に超音波式をつけて、卵を産んだウミガメってのは3日か4日、よくわからないんですけど、また一度帰るんですね、浜に。その帰るまでのプロセスをどういう道場所を通って泳いでくるかを超音波式に追いかけることで地図に脅しなさいと、そういう仕事が私の初仕事でしたね。
ウミガメに発信機つけて、ウミガメのその
工程を調べるわけですか。
そうですね、工程を調べるんです。
これもでもコンピューターとか使えばピッピッてこう、その
いや、ウミガメですから、それはカメがどこ行くかって話はカメ追いかけないとわからないですね。
わからないですけれども、そのデータは自動的には手元に来ないんですか。
あ、海の中は電波ってのは通らないので、超音波、
はい、
でそれは遠くに行くと減衰しちゃうので、はい、近くでやっぱり追いかけないとダメなんですね。
聞きながらです。
聞きながらです、
はい、
ですからのピコンピコンという音をですね、はい、ずっとヘッドホンで聞きながらウミガメの近くを船が追いかけていくというような、そういった調査になりましたね。
え、ということはあの手元にありますけれども4日間徹夜っていう言葉が見える4日間徹夜されたんですか。
しましたね、ウミガメは帰るまでは帰ってこれないという性格の仕事だったので、
はい、
もういつ帰ってくるかもうウミガメ任せなんですよ、
はい、
そのウミガメは帰ってこなかったんですね4日間ですからもう
帰ってきて、
もうひたすら4日間、朝も昼も、いや夜も昼もずっと、もういつ帰るかわからないウミガメを追いかけるという仕事でしたね。
うわ、大変ですね。
大変でした、
はい、でもそういうお仕事をしてらっしゃる方もいたり、そしてそういうお仕事があってこそ解明できることもあるわけですよね、
と信じたいですよね。
そう信じましょう、でも4日で帰ってきてくれてよかったですね。
よかったですね、うん、もう上司が帰ってくるなと言われたんですけどね、あの、帰ってくるまでは一緒にいなさいと。
大変、もう聞いてみないと知らないお仕事はいっぱいありますけれども、
いや僕も働くまではこんな仕事があるとは思わなかったですね、
そこで社会人、会社人として2年間過ごされた後、次はあの水産庁所轄の水産大学校に助手として赴任されたと、
はい、
いうことですけれども、まあ、ここでまたあの研究の方に没頭されていくわけですよね、
はい、そうですね、
やっぱ違いますか、その会社員という立場とは。
そうですね、あのどちらがいいかは人によると思うんですが、あの会社だとチームで仕事をしますので、はい、成果ってのは会社のもちろん成果、
うん、
でそれはそれでもちろん立派なことだと思うんですが、私はちょっとわがままだったかもしれませんけど、はい、やった仕事は自分の名前で出したいと。
あ、
まあ、会社を起こすってもあるかもしれませんが、あの私たちの仕事だと研究なので、はい、それはあの仕事をして論文で個人の名前で出すという、あのスタイルが魅力でしたね。
この水産大学校は下関に。
そうです、下関にあります、
はい、あるということで、研究は対馬暖流を研究しらっしゃるんですか。
はい、前が対馬海峡で、はい、当時はその対馬暖流という流れ海流をですね、うん、あのちゃんと測ったという例があまりなくて、であのしかも新しい乾燥機器がいろいろ出始めている時期で、
はい、
その乾燥機器を使って海の流れの速さだとかですね、それを測りましょうという仕事をあの始めました。
先生最初におっしゃっておりましたけれども、あのまだ一瞬だけでもそのトップになれたり、
そうですね、
あのまだ誰も手をつけてない部分というのが多かった中の一つで、
そうですね、そうです、まあ、あの研究するということはでもそうですけどね、あの多かれ少なかれ4年生も卒業論文もそうなんですけど、
はい、
これは結構大きなテーマでしたね、
でもこの対馬暖流の流れの速さを測るっていうのも、これウミガメに負けずに大変な
大変でした
プロジェクトじゃないですか、
は
い、
あの100トンぐらいの、まあ、それほど大きな船じゃなかったんですけれども、はい、それに超音波流速計を積んで、超音波流速計ってのがあるんですが、
はい、
それで海の上走るとレントゲンのように海流の断面分布が測れるんですね、
はい、
でそれを積んだまま韓国の近くまでこう船で行って、うん、それであの対馬海峡の流れの断面を測ると、それを2ヶ月に1回ぐらい前繰り返して1年間通すと、
はあ、
で季節変動を明らかにしようというそういう仕事でしたね。
これもだって研究ですから、その例えばの波がいい時だけ行こうとか、あの気分がいい時だけ行こうとか、そういうのじゃなくて、
いやもうほとんど荒れました
あ
まり穏やかな光景はなかったですね。
そうですか、
途中にその断面分布を見てるとデータがぽっこり抜けてる時があるんですが、それはあのあまりの揺れの激しさにも僕がほとんどもう意識がもうなくて機械の故障を直せなかった時ですね、今でもそういうデータになってます。
もう先生多分船はお強い方ではいらっしゃるでしょ。
弱いんですね。
弱いんですか。
そうなんですよ、あの生まれながらに強い人っていらっしゃるんですけど、
はい、
僕は生まれながらにあんま強くなくて、
はい、
あのでもまあこういう商売してるので、もう我慢して船に乗ってますけど。
でもその回あって、その研究論文をあの東京大学で提出して博士号をお取りになった。お疲れ様でした。
いやありがとうございます。いや本当大変でした、はい、
私初めて知ったんですけれども、その魚介類が住めない海水の塊、あの酸素がこれ欠乏した水の塊なんですか。貧酸素水塊、
はい、
水の塊という研究だったそうですが、
まあ、夏だけなんですけども、夏はあの上と下の水温がとても大きく違っててですね、まあ、混ざらないんですよ、すると下の方の酸素、海の下の方の底の方の酸素がどんどんなくなっていって、でそこには貝とか住めなくなっちゃう、汚れた海はですね、そういうことがあるという、今でもあるんですけども、でその研究をしてまして、どうして起こるのかとか、どういうところに起こりやすいのかとかですね、そういう仕事をしてましたね。
酸素があの欠乏する水があるっていうことも知らなかったんですけれども、
そう
ですかね、やっぱり 海というところはもう全部、まあ、同じような例えば濃度でとかね、同じようなこう、海流だったりっていうような
上から見てるとそうですよね、わからないですよね、
からない
です。でもあの実際こうやって海に出て流れを測ったり酸素を測ったり水温塩分を測ったりすると、非常にあの変化大きいですよね。でそれを見てどういうふうに流れてるのかとか、どういうところが汚れやすいのかとか、そういうのを知るというのも一つの私の研究テーマです。
でも本当そうなりますと、魚たち貝たちが住めない場所っていうのも海の中でもあるわけですよね。
もちろん季節、夏そこは非常に住みにくくなるとか、そういうことはあります。
もうこういった研究をお伺いするだけでも、その海流の研究点大変大切な部分だと思うんですけれども、九州大学にその後、移られて、こちらでもその海流の研究を続けていらっしゃったわけですけれども、まあ、越前クラゲ、これも問題になったりしますけれども、その、まあ、クラゲの流れてくる道筋とか、そういったこともこう目をつけられて、
そうですね、それの時はですね、一番最初にやろうと思ったのは、ですね、長江、ヨス江ですね、ここから出てくるその淡水がですね、川の水が、どこに行くんだろうかというのが当時わからなかったたんですね、はっきり分からなかったんですよ。で、それをちゃんと調べたいというので、この最初観測をして海に行って、初島海峡でその淡水が来るのを待ち構えて、で大体こう7割ぐらいは来てそうだと、ああいうような観測成果を出して、それを今度はコンピューターシミュレーションで再現して、コンピューターの中でもやっぱり7割ぐらいは来そうだという結果が出たという、まあ、僕ら成果を持ってたんですね、そのコンピューターシミュレーションの結果を使って、ついでにもうクラゲも流してしまえと、するとクラゲっていうのはどっからどういうふうに動くのかも、そのコンピューターシミュレーションの中ですけども、こう出てくると。でそれと実際のクラゲ その分布状況を比べてみたら合ってる合ってないとか、そういう話をしたということですね。だ最初は川の水でした。
淡水の流れてくる、確かにそうですよね、川の水も入ってきますもんね、
そうなん
ですね、海に、
まあ、専門もうじゃない、こういう仕事をしてないとそれが一体何が面白いのかって気もするかもしれませんけども、実はあの川からはいろいろその人間が出したもの、あの汚染物質もそうなんですけども、含まれてますから、川の水がどこからどういうふうに流れていくのかっていうのは知るというのは、その人間の影響がどういうふうに広がるのかという意味にですね、とても大事なことなんですね。でそしたらヨス湖ってのは東アジア最大の河川なんですけども、それがその水がどういうふうに流れてるのかっていうのははっきりしなかったので、僕らのチームでそれを、まあ、研究しようと、7年か8年ぐらい前ですかね、に始めた仕事なんですけども。
ということは日本海にはその長江、ヨス湖から流れ込んできた川の水っていうのが、
そうですね、僕らの算定だと大体7割ぐらいは来ると。日本海には長江のような大きな川はないですけれども、実は長江が日本海にとっても一番大きな川なんですね。
影響が、
ちゃんと淡水をたくさん含んだ水がこう広がっていく様子もちゃんと分かりますね、日本海の中だと。
でそのコンピューターシミュレーションなんですけど、先生これ九州大学時代に完成させていたシステム、
そうですね、シミュレーションのモデル自身はもう世界中いっぱい出回ってるモデルなんですが、それに東シナ海とかこの辺りの条件を全部入れていって、ここの海を再現してやるというそういう仕事なんですが、それを学生と2人で作り上げていって、それが非常に精度が良かったと、ということで、いろいろそれを使って、今も使ってますが、そういう仕事をしてます。
そしてその完成が研究の幅を広げることになっていくわけなんですけれども、海岸漂着ごみの予想実験プロジェクトにもこれがつながっていくということで、
去年から始めた仕事ですね。
これも大変私たちの生活にも非常に大きく密着した事柄なんですが、このお話をまた次週来週お伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も沿岸環境科学研究センターの磯部篤彦教授にご出演いただきます。お楽しみに。